それでは、T さんお待ちかねの、殉教のコーナーに入っていきたいというふうに思います。今日は私の妻の木原純子がいませんので、私の方で読ませていただきたいと思います。日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教天国の希望と喜びというですね、本の今日は26章十字架を追ってに己を捨てというところから読んでいきたいというふうに思います。天の喜び。初めて西高の丘に来て祈ったとき、私は驚きました。この私ってのは私のことです。初めて行ったのはもう今から、何年前になるでしょうね。22、3年前だと思いますけれども、よく覚えています。なぜなら、坂を登って西高の丘にたどり着くと、そこには喜びがあったからです。天から注がれてくるような爽やかな明るい喜びが確かにそこにはあったのです。それは私の中にそれまであった暗い悲惨な殉教とイメージとはあまりにもかけ離れていました。そこにはとても深い種の御臨在があったのです。その日は小雨が降っていましたが、私が西高の丘に立ち心を死に向けて祈ると、喜びが内側から溢れてくるのです。主は私にその時語られたのです。彼らは喜んでいた。と。今も覚えていますし、それから何度も西高に行って、今もこのスタジオのすぐそばが西高ですけども行くと、いつも注がれてくるのが、本当に爽やかな喜びなんですね。これ不思議なことですけれども、それはいつも注がれてきます。で、殉教という言葉が持つイメージというのは、ラジオを聞いている皆さん毎週これ学んでますので、もう変わったかもしれませんが、もともと殉教という言葉を聞いたら、大抵の人は暗い悲惨なイメージを抱くことが多いと思うんですね。南君はどうでした？殉教という言葉を聞いたとき、最初はどんなイメージでした？
そうですね、やっぱり悲惨だなっていうか、怖いな。
怖いですね。風間さんはどうでした？
自分は怖いなっていうのもあったんですけど、本当に、そうですね、怖いな。
怖いなっていうのもあったけど、本当に怖いな。光君はどうですかね。
私はですね、母がですね、そういう殉教の本があって、なんか小さい頃絵本だったと思うんですけど、読んだことがあって、それがですね、全く明るい配色がなくて。暗い感じの本だったんですね。絵本だったんですけど、それがなんかその時はまだちっちゃかったと思うんですけど、すごい暗い痛々しいなんかイメージを、
痛々しいイメージ、
はい、ありました、
はい、私もやはりなんか殉教というと重いイメージがあったんですね。だからそういうちょっと覚悟を持って西高の丘に来たんですが、その西高の丘に来た時に、今でも覚えてますけどね、あの階段を登って公園に入った時に小雨が降っていたから、天候的にははっきり言ってまさにその重苦しい雰囲気のはずなのに、すっごく爽やかだったんです。だから天気はいいから爽やかっていうのじゃなかったんですね。はっきり小雨が降ってて、だからちょっとジメジメしてて、天候的に言えばまさにこう暗い重いイメージだったところが、ものすごく爽やかだったんです。だからびっくりしました。で、本当に彼らが喜んで殉教していった、その喜びが今もそこに残っているんだなってことを思います。確かに彼らは喜んでいました。役人の、これは寺田半三郎ですね、養子になれとの誘惑を断って自分の十字架に走り口づけした12歳の少年ドゥルドビゴ茨城、十字架の足元にすがりついて降りてきてと絶唱する母に向かって喜んでくださいと言った13歳の少年アントニオ、この二人は詩篇113編を最後合唱して大コーラスになりますけれども、このお母さんお父さんが降りてきてって叫んだ時に、このアントニオは喜んでくださいって言ったんですが、実はもう10年ぐらい前になりましょうか、福岡のある方の奥様、まあ、ある方のお母さんでもあるんですけども、とっても私がお世話になった、もう長崎来てからずっとお世話になっていた福岡のある方がいらっしゃるんですが、その方が天国に召されました。そして、正直ショックだったんですね。で、どういうふうにそのお嬢さんたちはご主人を慰めようかと思った。で、福岡の私が死死去したんですけど、葬儀場に行った時にそのご主人が、私より全然年上のご主人が私の方のところにこうね駆け寄ってこられたんですよね。で、 だからその時にこうちょっとショックだったんですね。こんな年若い私の方にこうやって駆け寄ってきてくださる、その気持ちは嬉しいけれどもどう励ましようかなと思ったんですね。間違いなく天国に行った。で本当にご本人は喜んでらっしゃる、それは分かってるんだけどもどう言えばいいんだろうと思って、その晩ホテルでですね祈りました、妻とね。でそしたらその時に非常に深く心が響いてきたんですね。あ、実はホテルで祈る前にその福岡まで行く車の中で一つ聞こえてきたんです。喜んでください、喜んでください、天国でその奥様が、あるいはお母さんがその 叫んでるっていうのも本当に喜んでくださいって爽やかな笑顔で言ってるのを感じたんです。で夜祈ってるとますますそれが強く深く響いてきたんですね。だからその言葉をキーワードにして私は告別式でお話をしたんですね。喜んでくださいって。天国に帰ったお母さんは、奥様は悲しんでなんかいない、本当に幸せで喜んでる、そして願っていることは喜んでほしい、喜んでくださいってことあってね。で、あの26世人はもううんと昔の400年以上前のことですが、その方は本当に、まあ、ほんの10年ぐらい前なんですけれども、あ、10年も経ってませんね、7年ぐらい前なんですけれども、そのことを思うときですね、本当に喜んで天国に帰る人がいる、本当に喜びながら神様を褒めたたえながら喜んで天国に帰っている方が今もいるわけですね。神様を知っていればですね。でこの26世人たちは殉教という十字架を忘れましたが、彼らは本当に喜んで感謝して天国に帰ってたことがわかります。メキシコに行き司祭に除会されるはずだったのに日本で殉教することになった時、サンフェリッピ号が難戦したのはこの私が殉教の恵みに預かるために許されたのですと言ったフェリペ。彼らはみんな心から喜んでいました。最年少のロドイ・バラギも、今お話したアントニオも、そしてこのフェリペ、一番最初に殉教した26の中で、日本に来てまだ4ヶ月、若干24歳だったサン・フィリッペ、彼も喜びながら殉教していきました。26人みんながその殉教という十字架を本当に喜んで天国に帰っていったんですね。だから今でも私たちが西高に行くと、どんな天候であってもそこで心を主に向けて賛美するとき、祈るとき、天国の喜びが注がれてくるんだというふうに思います。己を捨てて、なぜ彼らは殉教という十字架を前にしてもこんなに喜んでいることができたのでしょう。それは彼らがもうすでに己を捨て自分に死んでいたからなのです。彼らはもはや自分の命には生きていなかったのです。主がご自分の命の代価を払って与えてくださった永遠の命の中に彼らは生きていたのです。だから彼らは心から喜んでいたのです。彼らはこの地上の自分の命、その自分の命の中に生きていたのではなくて、その自分のために死んでくださったキリストが与えてくださった命、永遠の命、決して朽ちることのない命、その命の中に生きていました。だから彼らは輝いていたんだと思います。自分で死ぬっていうとなんか大変に感じます。でも自分で死ぬっていうこと以上に永遠の価値の中に生き、神様がくださった新しい永遠の命の中に生きていたので、もう彼らは自分の命、古い命には死んでいたんです。この地上の価値やこの命には。だから喜んで殉教という十字架を追い、あんなに輝いて、あんなに喜んで、あんなに爽やかに天国に殉教してきたんだと思います。そして今もそこには喜びが注がれ続けるんですね。京都で捕縛され、殉教者に選ばれてしまった時から、彼らの心はますますこの地上に対する執着や思い煩いから解き放たれて、天につなぎ合わされていったことでしょう。長崎で殉教するまでの一月の殉教の歩みの中で、彼らの肉体はとても弱くされ、痛みや苦しみが襲ってくることもしばしばあったかもしれませんが、彼らの心は天の御国の喜びにますます満たされて、キリストと福音とのために殉教しなければならなくなったことを本当に喜んでいたことでしょう。ちょうどキリストの皆のために 恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜んだ人たちのように。殉教が決まってから彼らははっきり天を見上げ、そこに心が定まっていたと思うんですね。だから肉体は本当によくされて、やっぱり体は痛んだと思います。体はきつかったと思います。でももっと深い喜びが魂の底から湧き上がってきたと思うんですね。先日1年前に天国に帰っていった友人の牧師がいます。その方の教会に行って奉仕をしていまして、賛美をしている時にですね、普通に賛美をしてたんです。そしたらなんかすっごく天からの喜びが来たんですね。で特別ドドーッとなんかこう涙が出てきたわけじゃない、普通にしてるのに、なんかすごく心がすっかり、私もちょっと思い煩いがあったんですが、スキッとしてですね、ああそうだ、天国が土台なんだ、私たちはもう永遠の命に来てるんだ、なんかすごくこうすっきりと爽やかに来て、なんかその後ものすごい喜びが来たんですね。で全然興味も力もありませんでした。本当に天が開かれるってこういうことなんだなってことをすごくその時思ったんですね。実は7月21日実は私の誕生日ですが、その筑豊というそこでその方が天国に帰った1周年の記念会を持ちます。とっても期待しています。天が開かれるってことは素晴らしいなと思います。私たちが喜んで十字架を追えないのは、きっとまだ己を捨てて自分に死んでいないからなのでしょう。己を捨ててしまうなら、御悔いの喜びが十字架を追っているそのところに今すぐにでもやってくるのです。彼らは己を捨てて喜んでいました。ただ一つのことだけを除いては、来週その一つのことを話したいと思います。それは彼らは福音宣教、救われてない魂のことだけは彼らは心を痛めていました。でももう自分のことに関しては自分に死んで己を捨てていたので喜んでいたんですね。ただこれは地上に生きている私たちにとって残念ながらそんな簡単じゃありません。心が天に向かい、イエス様に向かっているときは、私たちは本当に自分に死んで喜んでられます。ちょうど南君が今日話してたように、苦しかったとき逆に心を一つにして奥さんと真剣に神を求めたとき、苦しみを受けるって言われたのに心を一つにして10日間真剣に喧嘩もしないで一途に神様を求めたように、苦しかったけれども喜びがあったと思うんですね。ところが電話かかってきて、その苦しみが解き放たれてお金が入ってハレリアって大喜びした直後に喧嘩しました。どうしてですか？自分に死んでなかったんですね。簡単に私たちは自分に生き始めます。相手を責めて俺は正しいって言いたくなります。これは南君だけじゃありません。とっても私にも耳の痛い話です。みんなそうなんですね。本当に私たちが天国を見上げ、イエス様に目を向けていくとき、私たちは己を捨てて自分を死んでいきます。そのとき初めて十字架が終える。そしたらですね、本当に天の喜びがやってくるんですね。その喜びはどんな悲しみも苦しみも飲み込んでいって、私たちの人生を本当に祝福して他の人の人生まで祝福してくれます。ぜひその喜びの中にお互い行きたいと思います。お祈りしたいと思いますけれども、確かにそうだ、己を捨てて自分に死にたい、でもできないんだ、だからその力が欲しいと思われる方は私と一緒について祈ってほしいと思います。天のお父様、
天のお父様、
私も自分に死にたいです。
私も自分に死にたいです。
己を捨てて、
己を捨てて
天の喜びの中に、
天の喜びの中に、
永遠の命の中に、
永遠の命の中に
生きたいと思います。
生きたいと思います。
でも正直に告白します。
でも正直に告白します。
それはできません。
それはできません。
力をください。
力をください。
助けてください。
助けてください。
いつもイエス様を見上げ、
いつもイエス様を見上げ、
天を見上げて、
天を見上げて、
永遠の命の中に。
永遠の命の中に
生きていけますように、
生きていけますように
導いてください、
導いてください。
彼らが持っていた、
彼らが持っていた
喜びを、
喜びを
私にもください、
私にもください。
信じます、
信じます。
感謝します、
感謝します。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
お祈りします、
お祈りします。
アメン、
アメン。